162回でございます、本日ご紹介するのがフェーズフリー日常を超えた価値を作るデザイン、佐藤忠之さんのご著書で省エイ社から出ているお品物です。はい、でちょっとこれ私あの新刊で入ってきた時にすごく面白いなと思ってちょっと今回ご紹介させていただきたいなっていうあのすごく強く思ったので出させていただいたんですけど、まずそのフェーズフリーって聞いた時に何なのかっていうの多分皆さんすぐにちょっと私は分からなかったんですよね。であの最初本当にあの初めに4ページのところに書いてあるんですけど、のフェーズフリーっていうのは日常時と非常時っていうその2つの社会状況フェーズからフリーになって、でその、まあ、要は日常でも使えるものが災害の時非常時でも機能する、まあ、また別の機能だったりとか、まあ、災害の時により機能するっていうものをあの作っていこうっていうようなお話なんですね。で、なかなかその防災やっぱりしようって思ってしまうと、これもちょっとあの中に書いてあるんですけど、皆さんなかなかやっぱり防災っていうのは消費者にとってコスト、防災はコストですっていうのあって、確かにそのどうしてもなんか備えなきゃなとか非常袋そのために買わなきゃとかなんかのためにしておくしなきゃいけないなみたいなちょっとこうマイナスな感じのイメージを防災って持ちがちで、あのどうしても後回しだったりとかちょっとね、買うのも、しがちだなとかっていうことになってきちゃうかなと思うんですけど、まあ、それを解き放っていこうっていう考え方なんですよね。で、常に備えるというかいつの間にか備わっている社会の方がベストなんじゃないかっていう考え方すごく私素晴らしいなと思って、でそのためにどういう風にして、まあ、商品開発をしていくべきなのかっていう考え方とか事例とかが載ってたりするんですね。で、その前段階として例えば同じ値段の、まあ、USB のカーチャージャーがあった時にその一般的な普通の USB カーチャージャーとなんか脱出ハンマーのこれちょっと不思議なんですけど脱出ハンマーの機能を備えたカーチャージャーこれ41ページですね、にがあった場合に同じ値段でその脱出ハンマーの機能を備えたカーチャージャーが存在したら、まあ、そっちの方が消費者は欲しくなるよねって、まあ、どうせならその方が得だしっていう考え方でそっちを買ってくれると、まあ、自動的にその消費者は同じ値段を払っているんだけどもフェーズフリー、まあ、災害非常時にも機能する商品を持っていることにできいつの間にか備わった社会っていうのが実現していけるよねっていうようなお話とかが最初の方にあります。でその後、まあ、開発のお話創発のお話っていうのが始まってくるんですけど、例えばこの65ページぐらいからちょっと具体的な商品の例が載ってるんですけど、これでちょっと面白いなって思ったの67ページに明治さんの液体ミルクの話が始まるんですね。でこれ私ちょっとすごく不勉強で知らなかったんですけど、2016年の熊本地震の際にフィンランドから救援物資として液体ミルクが送られたことをきっかけにして日本では18年、そういう翌々年ですよね から食品衛生法が改正されて、その液体ミルクっていうのが日本で製造販売が可能になったっていうことなんですよ。でもそのね、あの粉ミルク、確かにまあね、から液体ミルクが、まあ、日常でも使えていて、かつその非常時に粉ミルクをあの清潔なお湯に溶かしてまた冷ましてっていうのは結構状況として難しい側面っていうのがやっぱ避難所とかでもあるっていうのが、この日常から使っていた液体ミルクがそのまま非常時にも使えるってなると、かなりなんか体感としてその、
うん、
本当に乳幼児、あのミルクを必要とするのも新生児とかですよね、うん、育ててる方のお気持ちとしては違うんじゃないのかなって思って、
うん、日頃からあるとめちゃくちゃ便利だと思いますよね、
中
で起きて、
う
ん、お湯をあの温度を調整して、うん、粉から測ってミルクを作りっていうのってすごい大変ですよね。
そうですね、
広がったらいいですよね。
なかなか本当にあのそれがね、本当6年ぐらい前までできなかったっていうのが逆に不思議なぐらい、でまあちょっとこの明治の製品はその翌年に発売されたので、まあまだ5年ぐらいの新しい製品っていうことなんですよね。で、まあ、ちょっとそういった取り組みだったりとか、まあ、あのいろんな本当にこのあと事例が載ってたりしまして、でこの後ですね、まあ、あの商品開発をする上でどういう考え方とかを大事にしていくのかっていう、あの5原則っていうのを101ページにフェーズフリーの5原則っていうのがちょっとページと図解始まるんですけど、まあ、日常腸活性1番どのような状況においても利用できること、で2番日常性、日常から使えること、で3番直感性、なんかこの辺から結構重要、やっぱり腸活日常っていうのはよくわかると思うんですけど、その何かあった時に直感的に利用できるとか、使用方法が誰にでも分かる、で消耗交換とかも分かる、で4番が触発性で、あのこれもすごくあの素晴らしい考え方だなって思ったのが、そういう商品やサービスを通して多くの人に安全安心、まあ、防災とかですよねに対する意識を提供する、なんかこういうものがあることによってそのあのプラスな意味で防災意識をみんなで高めていけるっていう、ね、でまあそれが5番普及性ですよね、まあ、普及してそういう安心な社会を作るために誰でも気軽に利用参加できる、まあ、やっぱりハードル、いくらねいい商品があってもハードルが高かったりなかなかね手に入らなかったりとか利用しにくいとかってなるとそれも意味がないので、そういったことも大事ですよっていう話が入ってます。なるほどっていう、もうね、なんかなかなか言われてみないとこう挙げられてようやく、あそうだよなってこうしみじみと思うような面が、うん、でその後138ページこれもまた結構大事だなと思ったのが、ただ防災機能を追加してしまったらしまえばフェーズフリーなのかっていうとそうじゃないんだよっていうことなんですよね。で、あの非常時に備えるんだ備えるんだとかって思っていろんな機能を付帯させすぎるとそれはこうバックキャスティングに偏ってしまうってこう本ではおっしゃっていて、それよりもこの商品価値を高めるフォアキャスティング、前向きなあの考え方で考えていくことの方がその商品開発としては大事なんですよっていうような話 で、まあ、最後いろんな商品がそのフェーズフリーっていう観点から見た時にどういいのか、先ほど申し上げたこう5つの、有効性、なんかそのフェーズフリーの5原則だったりとか、あとは汎用性、日常時はどんな時に利用できて、非常時はどんな時に利用できるみたいなことをちょっと図で可視化していくと、その商品がこうどう価値があるかっていうのが、まあ、明確になりますよと、まあ、この辺は多分商品開発とかされる方がいいのかなって、まあ、なかなかねその、普通の利用者消費者の方だと、まあ、この図使ってまでそのものがいいのかとかっていうね考えるなんか意識、それはまた意識高いなって感じなんですけど、まあ、商品開発とかマーケティングとか考える方はこういうことをそれこそフォアキャストにプラスな感じで考えていただくと、まあ、開発だったりマーケティングアプローチだったりっていうのを考えやすいのかなっていう、はい、なかってもともとこういうこの本すごくいい本なんですけど紹介しようと思ったのはやっぱりどうしても今年は本当に元日に能登の地震があって、私はちょうどその時はやっぱりお休みをいただいてたんですけど、働く場所が変わるって思った時に自分がその新しい環境で働く時にもし突然やっぱり大きな地震とか何らかの非常時が起きた時っていうことに不安がよぎったんですよね改めて。で前の東日本の震災の時はまあ、違うところで働いていてちょうど働いている間だったんですよ、ね、お客様と本当に対している時で、これってこんなに普段この場所って揺れるのって聞かれたのがすごく印象的で、今でも忘れれないってその後もことになってしまって、やっぱりその日も帰れなかったんですよね私は、っていうこととかがあった時に、やっぱりそのどうしてもね備えなきゃ備えなきゃと思うけど、やっぱりそれからその大きな地震とか何かのことが起こるたびに自分備えられてたのかと思うと、なかなかで実際バックキャスティングじゃないですけどそういうものを日々持ち歩くとか備えてるっていうことはの機能ばっかりを目に大事にして物を持とうとすると、うん、それは難しいというか、うね、あまり理にかなってない普段に、うん、っていう時に、なんかこういうそのフェーズフリーっていう観点から出されたものがもっと本当に社会に広まっていくと、自分もみんなも社会全体が、本当にありがたいし、うん、何かあった時にみんな気持ちが楽だよねっていう、本当にその考え方として素晴らしいなっていうのを、まあ、タイミング的にも改めて痛感したので、ちょっと今回ご紹介させていただきたいなっていうこと、はい、一通りちょっと概要をご説明させていただいたんですが、お二人からご感想いかがでしょうか。
面白いですね。なんかその触発性っていう107ページにまとめられているところがすごい面白いなと思って、でどうやってそのつまりその災害とかについて普段災害について考えないでいきなり来ちゃうからわーってなっちゃうわけですけど、それを具体的に描けるようにしたりとか、普段からその場面についての意識が向上しているような状態とか、さらにそれをじゃあ例えばその人々がじゃあそういうことの商品とか作ったりとかしようみたいなことを思わせるためにどうするかみたいな話で、具体的な話として書いてあるのは、フェーズフリー教育っていう教育の話で、その実際にそういうのが導入されてるらしいんですけど、これがめちゃめちゃ面白くて、算数とかの場面で使われてるって書いてあって、そのつまり 普通速度イコール距離割る時間みたいな速さを求めるときにキリンが走る速度などを例として用いることが多いけれども、キリンじゃなくて津波とかになってるんですって。だから秒速 10m の津波と 50m を10秒で走る A 君ならどっちが速いでしょうかみたいなことで、その算数をやるときのなんかキリンの話とか言われても何の関係もないじゃんってなって、僕はそれで算数結構嫌いだったんですけど、無意味じゃないですかね。答え決まっててこんななんか何の意味があるんですかって思ってたんですけど、津波とか本当に具体的な子供でも分かるリアルなその危機っていうものを、そのこれで数学的に分かったら津波の怖さっていうものもよく分かったりとか、だからそうやってその災害っていうものをやることによって勉強に対する本気度も多分変わってくるし、それによって具体的な災害ってもののスケール感とか数字感っていうのが分かってくるっていうのをやってて、これはめちゃめちゃすごいなって思って、商品開発だけじゃなくてこういう形でそのフェーズフリーをいろんなところに導入していくっていうのはめっちゃいいなっていうのは思いましたね。面白い。宮崎
さんいかがですか？
なんかちょっとここに出てるのとは違うんですけど、家で取ってるなんか食品の配達みたいな感じです。
ありがとうございます。
それをでなんかカタログ見てたら数年前からなんかその災害時も利用できるものを常に頼んでおきましょうみたいなものが書いてあって、今までその年に1回以降例えば3月近くに非常袋を買えましょうみたいな、なんかこう家族何人分非常食セットみたいなのをもちろんそういうのも売ってるんですけど、でこう買い替えるって結構大変で、その時思ってなんか 5年分飲める水とか買うんだけど、もうそれから何年経ったっけみたいなことって結構よくあるから、うん、それは確かに1年に1回行ってもらうのはすごいありがたいし、うん、やんなきゃなと思ってるんですけど、それ以外にこう普段本当にいつも使うこう乾麺とか、うん、ちょっとした缶詰とかをちょこちょこ、 こうちゃんと買い足しておくことが防災につながりますよみたいなのがあるのは、うん、これはちょっとそういう風になったら、うん、食品もなんかもう期限とか結局あるじゃないですか。
そう無理なんですよ。
なかなかね、その時はわーって思って買っても続けるってね難しくって、で物によってこれは1年、これは2年、これは3年とか全部なんか同じ箱に入ってるのに違うとかじゃないですか。
そうですね。
だからそういうのはありだなと思ってたので、そういう風に考えるっていうのはすごく大事なことだし、それだったらできるっていうフェーズフリーだったら防災こう備えるっていう感覚もできるなぁなんて思っていますので、実際にこういろんなものが開発されてるっていうのは全く知らなかったので面白いなぁと思ったんです。あとなんかこのウェアラブルメモ70ページ、これ全然そういうフェーズフリーとか全く関係なく、うち子供が忘れ物が多くて、でなんか手に書いてくるんですよ。なんか
ありますよね子供。
そうだからもうちょっと変だから取るの大変、油性ペンで手に書くともお風呂で取るの大変だから、こういうのになったらって言って買ったことあります。
そうですね。
でまあ子供なんですぐどっかいつの間にか外しちゃってあんまり意味がなかったんですけど、でもそういう風にそういう時でもね、そういう人、忘れっぽい人も絶対便利。
そうです
ね。そう、いいなと思って、これは、そうですね、発達障害、認知症、記憶困難の人、じゃなくて全然関係ない普通の人でも、ちょっとあると便利だろうなっていうふうにね。思いましたね。
確かに、そういうユニバーサルデザインの話と似てますよね。
その
いろんなその方に優しいものは最終的にはマジョリティにとっても優しいみたいな。そう、いや、そう、それで言うとそのさっきのバックキャスティングとかフォアキャスティングの話で、その事例として上がってるビジネススーツの話がめちゃめちゃ面白いなと思って、要するにそのバックキャスティング、フォアキャスティングで言うとその未来から考えちゃうと、こんなこともあるかも、あんなこともあるかもってなって、じゃあこの機能もつけておきましょうみたいになって、ごちゃごちゃになって なんかそんなのいらないっすっていうか着れないでしょみたいな感じになっちゃうんですけど、ポケット何個あるんですかみたいな。でも逆に現在から考えるのが大事だっていう話で、つまり今日常で着てもいい、今日常のニーズから考えていくっていう話が大事だって書いてあって、具体的にどういうことかっていうと、要するにスーツって見せて着にくいわけじゃないですか。もうなんかアイロンかけないといけなくて、シワが寄ってしまって、あの湿度が、雨降ったらどうしようみたいな、それを災害時にも着れるスーツっていうレベルにしたらどうなるかっていう話を、実際に青山庄司さんのコントロールアルファスーツをやったらしくて、169ページなんですけど、まず調湿機能に優れた素材を使い、いつどんな状況でも快適に着られる、ポリエステル繊維に火山灰の粒子を織り込んだ素材を用いていて、暑い時は汗の湿気を吸収して体温層に外へ放出、寒い時は体温を閉じ込め保温みたいなことが書いてあって、これめちゃめちゃだから、これめっちゃ良くて、真夏なのには屋外は汗が吹き出すと暑いのに、屋内に入ると極端に冷房が効いていて汗が冷えてしまうと寒い、だから夏っていうフェーズの中でさえものすごいいい気温変化があるのをスーツが対応してくれるっていう、だからこれめちゃめちゃすごくて、だからそういう風に逆に日常の中に実は結構危機というか、困る振動みたいなのがたくさんあって、だから逆にマックス非日常、いやもう非日常というか危機から考えて、はいはいはい、それをしかも現リアルに今のニーズレベルで着れるところに入れちゃうっていうのは本当にいいなって思って、やっぱ大事。
この本の中にもそのどこからが非常時なのかっていう話があって、まあ、あの結局その境界は曖昧だよねっていう、あ、151ページら辺ですね、はい、この出来事から大惨事までの、
すごいグラデーションがある。
そうなんですよ。でも確かにね、なんかそのね、本当に、まあ大惨事っていうところから夏っていうそのフェースの中夏、先ほどね岡田さんおっしゃった
夏って本当におかしいですもんね、なんかね。
そうですよね、イマージェンシーぐらいではある
かもしれないっていうことを考えると本当ね、夏の中、まあ、夏もある意味ね、真夏は非常時と言えるのかもしれないっていうね。
そうですよね、確かに。実際それからすごい大事な商談で、なんか汗ダクダクで冷えちゃってお腹痛くなっちゃうってマジでこれ危機ですよ。
そうですよね。
いや本当に。
すごいなって確かにね。なんかちょっとちゃんと読めてないですけど、フェーズフリー認証みたいなのもあるんですか？なんか。
そうですね。なんかその設定する基準っていうのがあるっていうのが、はい、お話が。
なるほど。
一つの原則のところなんですね。
なるほど。いや、やっぱ頭いい人たくさんいるんだなって感じです。世の中はちゃんとこうやって良くなってるんですね。すごいですね。
柔らかい頭でね。
でもこういうのね、それこそやっぱ消費者の立場としても知って選んでいくっていう感じですよね、うん、で応援していくっていう、こういうのを増やしていくっていう、
なんかね、本当おっしゃったように消費者がそういう意識のあるものをユニバーサルデザインもそうです、うん、選び取っていくことでこうみんなで社会の安全性を高めていこうっていう考え方もね、なんかもっと広まるといいですよね。いいですね。無理なく守るっていうね、豊かにしていきながら守るっていう考え方。
いやーすごいですね。
ちょっとね、結構真剣に考えなきゃいけないですね。ね。
第162回はフェーズフリー日常を超えた価値を作るデザイン、佐藤忠之さん、商栄社のお品物紹介しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。